岩手議会だより、2018年3月第47号、発行岩手市議会、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は、第4回定例会議決結果、一般質問、特集放課後子ども教室の紹介、3月議会の開催予定日。以上です。今月の表紙は、募集で選ばれた長高校1年生田中亜美さんの作品卒業が載せられています。作品は、桜の木の下でセーラー服姿の女子学生が笑顔で卒業証書の筒を胸に抱えているイラストです。平成29年第4回定例会議決結果です。案件名は全部で17あります。平成28年度岩手市一般会計歳入歳出決算認定について、平成28年度岩手市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてなど、認定7件。平成28年度岩手市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について、可決及び認定。岩手市臨時的任用職員の給与等に関する条例の一部改正について、平成29年度岩手市一般会計補正予算第4号など可決8件。専決処分の承認を求めることについて、平成29年度岩手市一般会計補正予算第3号承認。以上、議決結果でした。意見書を関係機関へ提出しました。道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定に基づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書。道路は地域経済の活性化や社会活動を支えるとともに、災害時には緊急輸送路として機能するなど、市民生活に欠くことのできない重要な社会資本の一つです。現在、国においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、以下道路財徳法という、の規定により、交付金事業の補助率等について、通常の 50% を 55% 等にかさ上げし、道路整備の促進に対する特段の配慮がなされていますが、この措置は平成29年度までの時限措置となっています。岩手市では、安全で安心して暮らせる街づくりのため、幹線道路の歩道設置などの道路整備に全力を挙げて取り組んでいるこの時期に、補助率等の措置の廃止は地方自治体にとっては死活問題であり、地域活力の低下を招くことが危惧されます。よって国におかれては、継続的かつ直実な道路整備を推進するため、道路財徳法の補助率等のかさ上げ措置について、平成30年度以降も現行制度を継続することを強く要望します。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、総務大臣。以上、意見書でした。一般質問。今回は次の8人の議員の方が質問しました。福岡伸二議員、梅田哲也議員、福山晴美議員、奥田豊子議員、玉田貴則議員、増田浩二議員、市木理恵議員、尾和弘和議員です。なお、この質問の記事は、 質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。また一般質問における質問者項目については事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ぜひご覧ください。
最初にネット岩出福岡真嗣議員の質問です。岩出市における保育所の状況について、観光振興について質問します。まず保育所の状況について3つ質問します。質問1、通常の保育に加えて延長保育の実施状況はどうですか。生活福祉部長答弁。延長保育については市内すべての施設で実施しており、利用実績は県下で和歌山市に次いで2番目に多く、保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加などによる保育時間の延長の需要に対応しています。質問2、入所中の児童の健康管理はどうしてますか。答弁。各保育所では児童の健康管理に関する内部研修も随時実施しており、保護者と情報共有を行い、児童に何らかの疾病が疑われたり障害が発見された場合には保護者に連絡するとともに、処置について嘱託医とも相談するなど適切な対応を図っています。質問3、平成27年度の待機児童発生後、市ではどのような改善策を講じてきたのですか。答弁。平成30年度の保育所等新規申し込みの第一次募集を終了したところであり、継続新規申請合わせ1410人の申請となっている。本年度4月の入所人数が1365人であったことから、すでに本年度より50人程度申請が増えている状況となっています。現在各保育所の受け入れ可能数を確認し、入所調整を行っているところであり、待機児童を発生させないよう全力で努めてまいります。次に観光振興について2つ質問します。質問1、道の駅根室歴史の丘の詳細についてお知らせください。市長答弁。すでに平成28年4月1日にオープンしていた根室歴史資料館の施設を中心とした岩出市の2つ目の道の駅として、平成29年4月21日に認定を受けました。和歌山県の北の玄関口にある道の駅として、岩出市のみならず県内の特産品と観光情報などを提供し、根室街道グリーンツーリズム、紀の川緑の歴史回廊などの広域観光の拠点となるように努めてまいります。しかしながら観光施設においては、他所の道の駅など観光施設や近隣の観光地との競争が激しく、勝ち残っていくことは大変困難なことであると認識しております。質問2、今後の方針はどうですか。事業部長答弁。岩出市では根室寺を中心として、春の桜、秋の紅葉と豊かな自然環境があり、観光地として十分な要素を持っています。観光客誘致に向けて SNS や市のウェブサイトなど様々な手段を活用しながら、季節に応じた観光 PR やイベントの開催など積極的に情報発信に取り組んでまいります。以上、福岡真嗣議員の質問でした。次は、岩出クラブ、梅田哲也議員の質問です。小中学生の学力向上について、 イノシシ対策について質問します。まず小中学生の学力向上について3つ質問します。質問1、4月に実施された全国学力学習状況調査の結果について、また生活習慣などに関する質問調査における傾向はどうですか。教育部長答弁。小学校6年生の算数については県及び全国平均を若干下回り、国語は県及び全国平均を下回り、特に国語 A に課題が見られる。中学校3年生では国語数学ともに県及び全国平均を下回り、特に国語 B に課題が多く見られます。生活習慣に関する質問調査では、自尊感情に関することについては全国平均を上回る状況です。一方、家庭学習時間の少ない点やゲーム、SNS に費やす時間が全国平均と比べて多いことが課題である。質問2、この結果を踏まえ今後どのような施策を重点的に実施し学力アップにつなげていくのか。答弁。教員の指導力向上が重要であり、全教員研修や教科やテーマを限定した少人数研修を充実させる。小学校3年生から実施している岩出市学力テストや県の学力テストを活用し、子どもの弱点克服に努め、また図書館を使った調べる学習の充実を図っていく。質問3、家庭学習の手引き岩出の子の有効活用を徹底すべきと考えるが、その対応についてお答えください。答弁。平成24年度から3度の改定を経ている岩出の子については、年度初めに当該学年の掲載内容を児童生徒や保護者に再度周知し、有効活用を図っていく。次にイノシシ対策について2つ質問します。質問1、近年泉山脈南麓を中心にイノシシが増えているが、駆除頭数の推移と農業被害はどうなっていますか。事業部長答弁。平成28年度山崎地区49棟、根室地区294棟、上岩出地区32棟、岩出地区4棟、合計379棟。平成29年10月末現在、山崎地区61棟、根室地区57棟、上岩出地区36棟、岩出地区25棟、合計179棟を捕獲している。被害額は JA 農業共済組合からの報告で、平成27年度19万円、平成28年度16万2千円となっている。質問2、人的被害を出さないための市としての対応はどのようですか。答弁。イノシシの活動区域の拡大により市街地への出没も懸念されることから、市のウェブサイトにより注意喚起を行っていますが、現状に応じて迅速に対応するため、防災無線を利用した啓発や小中学校を通じた注意喚起を実施しています。以上、梅田哲也議員の質問でした。
次は岩出クラブ福山晴美議員です。高齢化社会について、児童虐待について質問します。まず高齢化社会についてです。人生100年時代と言われ、定年してからの30年40年をどう生きていくのか、いくつになっても学ぶことができ、新しいチャレンジができる社会であればと思う。またこれからは地域での支え合い、助け合いがより必要となる。 これについて3つ質問します。質問1、人生100年時代に向けての死の考えはどうか。市長、答弁。健康寿命を延ばすことが重要であり、健康づくり事業を進めることにより、あらゆる世代の健康増進を図る。高齢者の社会参加の推進や生きがいづくりが、健康寿命の延伸につながると考えている。質問2、岩出市の高齢者世帯、認知高齢者の現状はどうか。生活福祉部長、答弁。高齢者世帯調査では、70歳以上の高齢者世帯数は1045世帯、65歳以上に占める認知症高齢者の割合は 8.81% でした。平成30年2月に認知症初期集中支援チームを配置。早期診断による重症化の防止や自立した生活を送るためのサポートを行う。質問3、高齢者の交流の場についての考えは？答弁。現在登録されているサロンは21箇所、自治会などでのサロンもある。また、高齢者交流事業ゆったりカフェを毎月開催。本年度、岩出元気体操体験会を実施予定です。今後、活動を把握し、高齢者の方々が活動に参加できるよう取り組む。次に、児童虐待について。増え続ける児童虐待の原因の中に、母親としての重圧、一人で子育てする孤独感があると言われている。そのような時、一人で悩まず、救いを求める勇気を持ってほしい。これについて、3つ質問します。質問1、児童虐待の近年の現状はどうか。生活福祉部長、答弁。新規受理件数は平成24年15件に対し、平成28年度は102件。継続の事案を合わすと297件に対応している。近年、対応が困難な事案が増えている。質問2、児童虐待の発生を予防するための取り組みは？答弁、孤立感の解消を図るために交流の場や機会の提供をしている。また、子育ての知識を学ぶプログラムを実施している。平成30年度中に、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援ができる子育て世代包括支援センターの設置に向けた準備作業を進めていく。質問3、非虐待児童への自立支援の取り組みはどうか。答弁、虐待を受けていた児童については、規則正しい生活習慣が身についていないことが多い。また、栄養状態の改善や、成長期における食習慣の確立など、生活習慣に関する支援や指導を行っていく。虐待を受けた児童の心のケア、精神面における支援の充実が今後必要であると考えている。以上、福山晴美議員の質問でした。
次は、公明党議員団、奥田豊子議員です。SNS や通報アプリを活用して、いじめ相談を。健康遊具で中高年の健康増進と介護予防。以上について質問します。
まず、いじめ相談について。
LINE を活用して、いじめ相談を施行している長野県や大津市では、相談の数が大幅増となっている。これについて4つ質問します。質問1。小中学校では年間何件のいじめが確認されているのか。教育部長、答弁。平成28年度は小学校562件、中学校40件、 本年度は11月末現在、小学校371件、中学校20件です。質問2。各小中学校にスクールカウンセラーは配置されているのか。答弁。小学校3校に2名、中学校は各学校に1名配置している。質問3。子どもたちが相談したいときは、いつでも相談できる体制になっているのか。答弁。勤務の日や予約状況を確認して相談できる。質問4。いじめ相談に LINE などの SNS を活用する考えはあるか。答弁。学校でいじめの未然防止やいじめ対応を迅速に行えるよう取り組みたい。現時点では SNS 導入の考えはありません。これに関してさらに質問します。いじめの認知件数が多いと思うが、教育委員会の考えはどうか。また、いじめを受け、辛い思いをしている子どもや、いじめを見かけた子どもが、いつでも相談できるよう、スクールカウンセラーを常駐する考えはあるか。教育部長、答弁。いじめの認知件数が多いのは、いじめに関する感度が高いということ。多くはその日のうちに聞き取りを行い、解決している。スクールカウンセラーの果たす役割は大変重要である。県教育委員会からの派遣となっているので、配置数や勤務日数の増加を県教育委員会に強く働きかける。次に、健康遊具で中高年の健康増進を。これについて5つ質問します。質問1。岩出市には何箇所の公園があり、どのようなサイクルで点検・修理しているのか。事業部長、答弁。都市公園8箇所、農村公園4箇所、団地内公園294箇所。使用頻度により毎年または3年ごとに点検・修理している。質問2。高齢化が進み、使われずに荒れ果てた団地内公園についての考えはどうか。答弁。日常管理は地域住民で行っている。管理困難な高い木の伐採や、ペンキ、除草剤などの支給は市で行っている。質問3。鷺の瀬公園以外に健康遊具を設置している公園はあるか。答弁。気仙台地区の倉谷公園にある。質問4。健康遊具を他の公園にも設置し普及する考えはあるのか。答弁。経年劣化により遊具の入れ替えを行う場合は健康遊具も対象する。質問5。市内全体の配置を考え、水洲大池公園にも健康遊具を設置する考えはあるか。答弁。経年劣化により遊具の入れ替えを行う場合には、健康遊具も対象として、近隣自治会との協議により設置していく考えである。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は公明党議員団、玉田貴則議員です。緊急対策について、職員体制と環境について質問します。まず、緊急対策について、4つ質問します。質問1。AED の設置状況と利用状況はどうなっているか。総務部長、答弁。本庁舎をはじめ、40施設で49校設置。また、 堀口プールで1回使用した。質問2。岩出市 AED マップの作成と配布の考えはあるか。答弁。一般財団法人日本救急医療財団が提供する全国 AED マップなどがあり、市町村名などを入力することにより全国の自治体および一般企業の設置状況が地図上に表示され、スマートフォンにより閲覧できることから、現在作成および配布の考えはない。質問3。長管内での緊急車両出動の状況は、平成28年中過去最多の5159件ですが、今後の課題はどうか。答弁。緊急車両の要請の中には緊急を要しない場合があり、消防庁のホームページや広報長119に適正利用の協力を求める記事を掲載し、不要不急の出動件数の削減対策を実施している。質問4。外国人対応策として、スマートフォンなどのタブレットを活用した多言語音声通訳アプリの導入の考えはあるか。答弁。救助者が外国人の場合、救急車両から消防指令センターに連絡、センターから多言語コールセンターに連絡することで三者通話となり、外国人への対応ができます。緊急車両内にある多言語ボードを活用しているので、多言語音声アプリ導入については利用状況や利便性を注視します。ちなみに外国人の利用状況、平成28年は8件、平成29年12月14日時点では9件でした。これについてさらに質問です。誰もがスマートフォンなどのタブレットが利用できる状況にない中、市民に AED 設置場所を知らせる改善策について考えはあるか。総務部長答弁。次年度以降の防災訓練の中で、AED の活用や県で公開しているマップ情報を周知する。次に職員体制と環境について3つ質問します。質問1。職員体制の強化の考えはどのようなものか。総務部長答弁。技師、保健師などの採用を行い、職員研修、職員資格取得助成で個々のスキルアップを図り、体制の強化をしています。質問2。職員の健康管理はどうなっているのか。答弁。毎年健康診断を実施し、心の病の対策として平成28年度からストレスチェックを実施している。高ストレスと判定された職員は産業医の面談を推奨し、さらにはストレスがたまる前の相談場所としてニコニコ相談所を設け、未然防止に取り組んでいます。質問3。無記名によるアンケート調査の実施はあるのか。答弁。所属庁のヒアリングと相談の中で現状を把握していることから、アンケート調査の実施の予定はない。以上、玉田貴則議員の質問でした。次は日本共産党議員団、増田浩二議員です。有給地について、国民健康保険の広域化について質問します。まず有給地について4つ質問します。質問1。市の有給地、有効活用されていない場所はどこか。総務部長答弁。売却可能な物件は 旧岩出地区公民館ほか4件です。質問2。旧岩出町学校給食センターは、有効活用を図る計画を進めていくと説明され、およそ20年が経過しているが、この間の議論状況はどうなっているか。答弁。現在、埋蔵文化財整備作業場として利用。出土物保管場所、行事関係備品などの保管場所として活用しています。質問3。根頃保育所の東側にある私有地は、根頃山際運動公園として財務において管理がされている。しかし、現実的には運動場、運動公園として使える状況ではありません。名目通り活用できる改善対策の必要があるのではないか。答弁。根頃山際の土地につきましては、平成27年度に購買を実施しましたが、応札がなく、再度購買の取り組みを行っているところです。質問4。根頃山際は東に池、北は根頃遊歩道に続く山もあり、周辺環境を生かした特色のある公園という形で市民に有効利用することも検討してはどうか。答弁。市において公園にする計画はなく、売却収入での住民福祉の増進に充てていきたい。次に、国民健康保険の広域化について5つ質問します。質問1。来年度の徴収方式については、固定資産税を含めた4方式を想定しているのか。生活福祉部長、答弁。来年度は現行の4方式を予定しています。質問2。平成30年度の国保税の課税基準税率をどのように考えているのか。答弁。国保税算定のもととなる国保事業費納付金算定作業が年明け通知となります。適正な国保税率算定に取り組みます。質問3。国保運営協議会を1月と2月に開催するとしているが、開催日はいつか。答弁。算定作業が年明けのため、その結果をもとに開催していく。質問4。一般会計からの繰り入れに対しては、広域化の対応として適切な対応を取っていくと答弁されたが、どう対応するのか。国保加入者の負担増とならない対応を求めたい。答弁。現時点では確定的な答えはできません。質問5。脳ドックについては毎年希望者が多数出ています。脳ドック受診枠の大幅な枠拡大をお願いします。答弁。一人に対する補助額は49,400円と高額であり、特定健診、特定保健指導をはじめ、全体のバランスを見ながら枠を検討していきたい。以上、増田浩司議員の質問でした。
次に、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。子育て応援のまちづくりを、特に保育に関して、そして安全対策について質問します。まず、子育て応援のまちづくり、保育に関して。国は人口減少に歯止めをかけようと、保育料の減免免除施策を行っています。県も同様、独自施策に取り組み、奇襲三人っ子施策を実施しています。奇襲三人っ子施策は、積極的に第三子以降を産み育てようとする世帯の経済的な負担を軽減し、 その世帯における就学と子育ての両立を支援するため、第3子以降の児童に関わる利用施設、保育料などを助成する制度です。これに関し、次の2つの質問をします。質問1、奇襲3人子施策についての岩出市の見解はどうか。生活福祉部長答弁。目的は少子化対策。第3子以降の保育料の免除を行う市町村に対し、県が費用の2分の1を助成。対象児童は平成20年度から27年度まで0歳から3歳未満の保育所認定子ども園に通う児童です。平成28年度から就学前児童までに拡大。対象施設は保育所、認定子ども園、幼稚園、障害児施設、認可外保育施設です。質問2、岩出市の取り組み状況はどうか。答弁、県が実施している拡大分、就学前児童までは実施していません。以上に加えて次の質問もしました。安心して子育てできる環境を作っていくことは、行政の役割ではと考える。岩出市でも実施をお願いします。答弁、拡大分の免除を実施する考えはない。子育て家庭への支援は、保育料だけではなく、相談支援の体制や保育内容の充実、虐待などの育児不安の対応など、さまざまな面を幅広くバランスよく取り組むことを基本的な考えとしている。国全体でやる場合は、それに沿って動きます。次に、安全対策として矢印信号機の設置を。質問。平成25年に市道安城中島線が開通し、5年が経ちました。渋滞緩和の効果があり、岩出市の発展とともに市民生活にも大変重要な大事な道路となります。しかし、安城中島線と古川加田線の交差点、また安城中島線と能面道路の交差点に矢印信号機の設置をと望まれる声が多数寄せられています。矢印信号機の設置をお願いします。総務部長答弁。岩出警察署によると、古川加田線の交差点に関しては、現在時差信号としており、矢印信号に変更する予定はない。能面道路の交差点に関しては、矢印信号の設置を予定しているが、その時期は未定である、とのことです。このほか、振り込め詐欺から市民を守るためにについて質問しました。市木理恵議員の質問でした。次に、尾羽博一議員の質問です。長病院の労働実態について、性的少数者対応について、台風被害について質問します。まず、長病院の労災実態について。医療関係における過労死が社会的問題になっている。最近、150時間を超える長時間労働が常態化し、睡眠不足となり、躁鬱状況の中で30歳代の医師が自殺し、労災認定された。公立長病院の実態について危惧をしている。そのことに関して次の質問をします。質問1、労働協約及び就業規則はあるのか。生活福祉部長答弁。労働協約はありません。就業規則はあります。質問2、労働基本法36条の協定および届け出はされているのか。答弁、労働基本法36条協定は、毎年4月、橋本労働基準監督署に届け出をしている。質問3、超過勤務の実態と、過去において違反件数および最長時間についてはどうか。答弁、月80時間を超えている件数は、 25年度医師13人、事務員3人、26年度医師8人、事務員1人、27年度医師7人、事務員1人、28年度医師12人、29年度医師20人。医師の1ヶ月の最長時間は、25年度105時間、26年度108時間、27年度119時間、28年度100時間、29年度143時間です。質問4。明らかに36条協定を超えている。副管理者としてこれは看過できないと思いますが、今後どのような対策をしていくのか。市長答弁。この質問は長病院に対してなされるべきものであり、あえて副管理者としては組合議会で質問があれば、管理者である紀の川市長とともに誠実に答弁をします。質問5。労働基本法に違反している。岩出氏もその責任がある。副市長答弁。労働条件についての質疑があったことを組合議会に伝えます。次に、性的少数者 LGBT の対策と対応について次の3つの質問をします。質問1。岩出氏の方針はどうか。市長公室長答弁。多様性を認め、正しい知識と理解を深める機会の充実に取り組みます。質問2。相談窓口はどこか。生活福祉部長答弁。福祉課に置いている。質問3。小中学校における啓発と教育はどうか。教育部長答弁。4月に全教職員対象の研修で説明し、夏季研修で性同一性、性的少数者などの事例を挙げながら理解を図っている。最後に台風被害について質問します。岡田スポーツ広場の浸水及びヘドロの撤去について市の認識と対応はどうか。教育部長答弁。ダムの放流もあり、被害が拡大し、使用ができなくなった。維持管理は、使用者の協力により実施している。現在、災害にかかる国・県への報告や補助金などの検討に時間を要し、利用者様には大変迷惑をかけている。早期の復旧工事に努めて、本年度中に完了したい。このほか、下水道工事について、農業振興政策について、教育環境の改善について質問しました。以上、尾羽博一議員の質問でした。
特集、放課後子ども教室を紹介します。今回は、昔の遊びです。おはじき、こま回し、竹とんぼ、揃いのピンクのベストを着た達人の先生方が華麗な技で子どもたちの目を釘付けにしています。放課後子ども教室で昔の遊びを教えてくださるのは、根頃桜会の皆様。根頃桜会は根頃地区の老人クラブで、趣味に娯楽に交流にとアクティブに活動するとても楽しい集まりです。生きがい作り、楽しい趣味、文化活動が盛りだくさん。健康づくり、スポーツの場で生き生き健康に。仲間づくり、同世代の連帯、支え合い。地域づくり、ボランティア活動で地域を豊かに。そんな思いで、和気あいあい、楽しく仲良く、充実した毎日を過ごしています。60歳以上の方なら誰でも会員になれます。ぜひご入会ください。第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。 2月28日水曜日、施政方針議案説明。3月6日火曜日、質疑委員会付託。19日月曜日、討論採決。22日木曜日と23日金曜日は一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長山本茂信、副委員長市木理恵、委員福山晴美、福岡真嗣、田中博之、ミス慎太郎、奥田豊子、尾羽弘和です。以上、声の岩出議会だより2018年3月第47号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号 649-6292 岩出市西の209。電話 0736-61-6947。 E メールは議会gikai@citycity.iwade.lg.jp。 ホームページアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/index.html です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどで読み取ると議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。